武井泉の赴くままに。さあ始まりました、武井泉の赴くままに第80回放送です。まずは一曲聴いていただきましょう。ザ・ドライでアライブ。この番組は毎回様々なゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする番組です。改めましてこんにちは、武井泉です。はい、そして今回もかおりちゃんがお休みなんです。ごめんなさいリスナーの皆さん。まあ僕一人の放送なんですけど、最後まで聞いてください。そしてオープニング、まあかおりちゃんいない中何話そうかなと思ったんですけど、僕ねワンワン飼ってるんです。お犬さん、お犬様、ワンワン、そう、との散歩がもうね、毎日のこう癒しの時間なわけなんですよ。こう夜中どんなに遅くてもこう散歩に行くんですけど、僕が住んでるところって、まあ、街灯がないんですわ。田舎で明かりといえば月明かりぐらいで、そんな中、そう、僕ってほらミュージカル出てるでしょ。そのミュージカルのナンバーを歌いながら犬と散歩をしてるんですよ。まあ、はたから見たらただの怪しいおっさんですよね。はい。そんな、なんだろう、こう、散歩とか、うん、犬の散歩のエピソードとか、なんかあったら送ってほしいな。なんか、あとは、なんだろう、犬とこういう遊びしたら楽しいんじゃないとか、うちの犬こんなだよとか、ペットエピソードとか、ああ、今思ったけど聞きたいなって思った。メッセージと一緒に、あなたのペットを写真で送ってきてもらっても、対応できるのかな、プロデューサー。 OK? そしたらなんか面白いな、うちのペット自慢みたいなので写真とエピソード送ってくれたら、番組のはちょっと難しいかな。僕の個人的なツイッターでリスナーさんの椅子です、椅子じゃないリスナーさんのワンワンですとか紹介しても面白いかもね、なんていうことを思いついたオープニングでした。じゃあちょっとやることやりますね。はい。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは武井泉の赴くままに、今回も赴くままにスタートしていきます。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2018開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
ゲストコーナー。はい、こうノープランナー、 オープニングごめんなさいっていう謝罪を入れてからのゲストコーナーです。はい、ゲストコーナーは前回に引き続きお笑いライブ笑いの劇場ボリューム2に出演される、ゆうくんがくんお二方と主催の水戸さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ワン、ワンじゃないよ。じゃあ前回も自己紹介いただいたんですけれども、また今回もいただきましょうかね。水戸さんからお願いします。
はい、お笑いライブ笑いの劇場を主催させていただいております水戸とみです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、そしてじゃあ池田さんから。
はい、ゆうくんがーくんのゆうくん池田裕太です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
はい、ゆうくんがーくんのがーの方です。
アヒルなんだなきっと。アヒル。はい、がーくんもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今回は前回のエンディングでちらっと言ったかもしれないんですけれども、まあ、今回笑いの劇場ボリューム2ということで、まあ、当然ボリューム1もあったわけなんですけれども、ゆうくんがーくんのお二人はその1にもわ犬だね、オープニングつながったね、
はい。
まあいいや。にもう出場じゃない、出演されていたということで、まあ、その時のエピソードとか、まあ、今回のボリューム2にも出演している芸人さんにの中でも1の方にも出ている芸人さんもいるということで、まあ、気になった芸人さん、この芸人さんこんな芸人さんでねっていうのをお伺いできたらなと思うんですけれども、
はい、
そうだ、最初前回出演してみてどんな感じだったかなとか、まあ、前回の感想みたいな感じになっちゃうんですけど、どう？
あ、俺からですか？
うんうん、
そうですね、
うん、
いや、まあ、うん、あの一言で言えば、
うん、
すげえ楽しかった。
あ
よかった。
ざっくり。どういうところが楽しかった？
いや、やっぱりそのプロ、
うん、
東京から来た芸人さんに生で触れる、うん、
そ
のお客としてじゃなくて、
うんうん、
一緒の舞台上で触れるっていうことは、
うん、
ほとんどないので、
うんうん、
皆無に等しいので、うんうん、それができるっていうだけでも楽しかったです。
それはすごい共感する。やっぱりさ、俺も一応って言ったらだけどミュージカル 役者、
はい、
をやってる身じゃない、そのプロの空気感っていうのはやっぱ触れたいなっていうのあるよね、うんうん、その別に共演しなくてもその人のこう袖での準備してこう入ってる、
はいはいはい、
ゾーンに入ってる瞬間の空気感を見ておきたいとか、は
いはい、すごいですよ。
あいいね。ガー君はどう？
僕の場合はすげえ圧倒されたって感じですね、
うんうん、圧倒、
はい、もうその会場の広さから、
うん、
まあ、実際舞台に立つっていうの本当何回かあったかなぐらいのところで、しかも小さいところだったんで、
うん、
こういう大きいホールでいざ立つっていう時、
うん、
もうその変な圧力に圧倒されたみたいな。
あ、そう、カピオってマックス入ると380ぐらい客席が
入りますね、
るので相当大きいホール
だ
もんね、はい、そこはまあ確かにその舞台に立ったことのない人が立つとおーってはなるよね。
なりますね。
その辺もきっと、まあ、水戸さんが前回ね言ったようにこの俺でも出れんじゃねっていう人が出た時の楽しみの一つなのかなっていう、
はいはい、そうです ね、まあ、緊張はすると思うんですけれども、うん、でも思い出にもなるだろうし、
うん、
あとはやっぱり舞台袖から芸人さんたちを見る、
直接見れますもんね、
うん、やっぱかっこいいなってって思います。
あと袖の芸人さんは本当すごいです。
そうですね、
まあ、やっぱプロだなって、
プロだなと思います、
出てる人たちを袖からやっぱり見るんですよ、
うん、
他の芸人さんたちが、その時のそのなんていうんだろう、背中のかっこよさ、
あ
集中力の高め方とか、
それ勉強になりそう。いい経験したね、
はい、
2人とも、
はい、
そういう上から目線そのなっちゃったけど、そんな芸人さんの中で、まあ、今回も出演される芸人さん何名かいるとは思うんですけども、はい、池田さんの方からこの人、まあ、去年も出たし気になってるんだよなっていう芸人さんがいれば、
はい、まあ、前回も出て今回もってなると、
はい、
ホンダライダーさんとマッハスピード剛速球さん
が、
結構推しです。
推し、はい、どういう去年はどういう
っていうとちょっとあれなんですけども、あの前回初めて知ったんですよ。
はいはいはい、
あの、まあ、共演っていうわけじゃないですけど、
うん、
その時にあ、こんな人たちいるんだと、
うんうん、
もうそれでおおやべえ
やべえ 池田さんって結構いろんな人やっぱ芝居ずっとやってたからいろんな人見てきたじゃない、
はいはい、
そんな中でもやべえっていう、
そうですね、なんで知らなかったんだろうっていう感じですね。
おえ どういうベクトルの芸風、
いやどういうベクトル、
ホンデライダーさんはピンなんですよ、
そうです、ね、
男性の方で、
うん、
で本当になんて言うんだろう、テンション高めの芸をされる方で、う
ん、ああ
まあ、ちょっと、まあ、なんていうのかな、出落ちっていうわけじゃないですけど、
そうなんですよね、まあ、言っちゃうとあれですけど、うん、でも本当にあのストーリーとか細かいなんていうんだろう、ネタを作ってるじゃな
ないっていう
側の人ですね。
あお勢いで、
ね、
テンションで、
う
ん、
もう笑っちゃう、すごすぎて笑っちゃ う,
そう、あの怒涛のボケっていうんですかね、
あテンポいい感じの、
そうですね、
そうですね。
あのじゃあマハスピードさんは、
マハスピードさんはコント、
そうですね、コンビ、男性のコンビで、コント師、
はい、
コント師ですね、
はい、コント師ですね。
あ
だから私はちょっとあの漫才の方がどっちかというと好きだったんで、うん、漫才師の方は結構知ってたんですけども、うんまあ、コント師の方はあんまり知らなかったんで、うん、ああこういう人たちいたんだっていう、すげえなっていう、
あ
まあ、ちょっとあの前回の話からすると、あと牧野捨て子さん前回出てるんですよ、
はいはい、
で今回はちょっとわからないんですけれども、その後準優勝でしたっけ、
なんか最近テレビでよく見かける、
そうですよね、
はいはい、
この後ですよ ね, すね、
ちょこちょこ、はい、そうですね、去年出てからです ね
一気に大ブレイクしてるんで、
濃い感じの、
もしかしたらボリューム2の方にもそういう人が現れるかもしれないんで、
それは楽しみ。
そうですよ。
それも楽しみ。ガクは、
僕はまあ何回か見させてもらったことはあるんですけれど、うんうん、町浦ピンクさんの方がやはり気になりますね。
あ、どういう芸風？
まあピンで、まあ、いろんなネタを、まあ、トークっていうわけじゃなくて
漫談
に近いですね、これね、
うんうん、
まあ、ちょっと下っていうところもあり、まあ、かなり好きな分野なんですけれどね。
あのピンクだけにみたいな
、はい、
結構下ネタ大人な感じ
でもあの安易な下ネタではないです。
あ、そうですね、
すごい練られた下ネタです、
うん、巧みな、
はい、
あ漫談ってなんだろう、ジャンルとしてあんまりなんだろう、こうどういうものをやるのかっていうのがいまいち分かってないところがあって、
はい、
漫才を一人
でやる、落語ではないんですよね、漫談っていうのは、うんうん、普通のその喋りなんですけれども、うん、その計算されてるんですよ、笑いに持っていくために。
あ、じゃあ見て面白いっていうのもあるし、あとは例えば自分が笑いをやるってなった立場の時にお勉強になる感じもあるのかなっていう。
そうですね、
ね、
はい、
笑いってやっぱ難しい。
難しいです。
でしょ？
はい。
舞台やってるとさ、笑いを取りたくなる瞬間もあるじゃない。やっぱり。あるよ、
確かに。
アドリブとかね。
ありますあります。
そういう時に引き出しがさ、
そうですね、
あるといいじゃない。ちょっと、すごいそのあたりは非常に気になるな、町浦ピンクさん。お勉強したいな。そして、これ、MC の水炭水耕さんなんですけども、
はい、
前回は確か出演をされてた、
そうですね、
方ですよね、
はい、
この人たちは、水炭水耕さんはどういう方、どういう芸人さん
は、ま、茨城を拠点に活動はされてるんですよね、うん、いろんなイベントだったりとか単独ライブなんかも茨城でよくされてるんですけれども、うんうん、ま、全国回りながらですけどね、たまたま、人を介して知り合う機会がありまして、水炭水耕のマネージャーさんと知り合う機会がありまして、でそこから、まあ、ちょっと出ていただけないですかっていうのを前回お願いして出演者として出てもらったんです、
はい、
で今回は、まあ、MC もちょっとお願いしようかなと単独を見に行ったんですよ、その去年の自分の主催の後に、
はい、
で非常に面白かったたんですよね、水炭水耕さんの単独ライブが、ね、
あ、ライブが、はいはい、
はい、でフリートークもすっごく面白かったので、これはぜひ今回 MC をやってほしいなと思って依頼しました、はい、
あ、じゃあこの出演される方々のこのつなぎで MC さんがこういろいろやっていくですもんね、はい、
そうですね、合間合間に中 MC を挟む感じです、ね、
そのあたりもじゃあ楽しみな 感じですよね。
そうですね、スイタンスイコさん本当にフリートークなんかもイベントとかで結構 MC をよくされてる方なので、
はい、
非常に慣れてると思うんですよね、なので、はい、うまく回していただけると思います。
あ、じゃあなんかその茨城のパフォーマーの中に、はい、ふるさと応援隊ガウラーシーっていうこのヒーローもの、
はい、そうですね、これチラシを見ていただいたら分かるんですけど、ね、戦隊もので、グリーン、レッド、ブルーの、ね、
明らかに戦隊もの、トーンとか言いそうな
そうです、本当まさにで、悪者とかもいて、はい、団体で出場して出演してくださるんですけれども
がお笑いやる
本来は、本当にふるさと、戦隊もののストーリーをするんですよね、
はいはい、
敵が出てきて、うん、でなんか悪いことをして、
そうです、
待てーみたいなストーリーなんですけれども、うん、今回もしかしたら特別違うストーリーを用意してくれてるんじゃないかな。
絶対だからいじるでしょ
う。そうですよね、
お笑いじゃねえよっていう
辞職
ね、このお笑いライブの中にこの戦隊の人たちが出てきたらもう絶対いじるでしょ。スイタン水耕の人たちってい
や多分全員がいじるんじゃないかな。
全員いじるかな。もうその辺もうそのいじりがもうそこがネタなんじゃないのかなってい う, こう、はいはい、期待を込めちゃうわけなんですけども、
そうですね、もう本当にガウラシーさんって、霞ヶ浦市の、はい、非公認
です。
非公認の戦隊ものなんですよ。
はい。
で、まあ、私も直接やっぱりお願いしたんですけれども、非常に笑いの分かる方々なので
戦隊なのに
そうなんですよね。
追記でガウラー氏、霞ヶ浦氏っていうことで、はい、ガウラー氏なんです。
それは知らなかった。
すごいとんでもないローカルのネタが飛び出てきたところで時間になっちゃったはい、じゃあまたエンディングでちゃんとした告知をしていただきたいなと思いますので、はい、またエンディングでよろしくお願いします、
はい、
では、はい、このあたりで一曲聴いていただきましょう。風見静香で負けるもんか。
自分で作るんだ。たとえどんな困難な状況もこれはチャンスだ、掴み取るんだ。できる、やれる、月じゃない今を見るんだ。狙って描いて突き進もう。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、 DJ オジーです。 DJ オジーのつれづれオジー日記、この番組はですね、つれづれなるままに日暮らしすずりに迎えて心に移りゆくよしな仕事をそこはかとなく駆けつくれば怪しいこそ物ぐるおしけれな番組でございます。愛あり涙あり笑いあり、ラブ&サスペンスあり、盛りだくさんの楽しい番組でございますので、ぜひ皆さん聞いてくださいよ。チェックや。
ミュージックゼロチャンネル
自由時間のコーナー。
はい、というわけで今回紹介させていただく映画は新海誠監督の秒速5センチメートルを紹介したいと思います。この映画、まあ、新海誠監督はあれですよ、君の名はで有名なあの監督なんですけれども、やっぱりアニメの映画なんですけれど、短編の物語を3本、詰め込んだ映画になってますね。どんな短編かというと、登場人物主人公は、遠野隆樹くんという、一人の男の子なんですけれども、その男の子の中学校、まあ、小学校卒業してすぐ中学校の夏ぐらいの物語、夏から冬にかけての物語と、その遠野くんが高校生になってこれから大学受験をしますよっていう時間の物語と、そしてその遠野くんが社会人になってからの物語で、まあ、大きく分けてこういう3つのくくりになってるんですけれども、まあまず何がいいって、やっぱり新海誠さんの映画なだけあって絵がねすごい綺麗なんですよね。そう、絵が綺麗な映画っていうと、まあ、ジブリの映画なんかも、まあ、パッとねこう思い浮かべる方もたくさんいるかと思うんですけれども、また毛色の違う絵の美しさというか、もうリアリティのある絵の美しさ、なんかあ、まあ、実際にある場所をモチーフにしてるんですけれども、駅だったりとか、まあ本当そこにあここ行きたいなって思わせるような絵の美しさなんですよね。はい、それでこの映画を見て感じたことは、要所要所に、天の川が空に映し出されるんですよ。それで、物語のそれぞれの短編の中で鉄道が出てくるんですよね。でまあピンときた方もいるかもしれないんですけれども、どこか銀河鉄道の夜を彷彿したんですね。僕はそのなんだネットで全然その知識とか得てないんで、まるで見当違いなこと言っているかもしれないんですけれども、僕が見た感じだと、最初の遠野くんが、まあ、中学生時代の物語は、もともと小学校の時すごく仲の良かったあかりちゃんっていう子がいるわけなんですけれども、その子に電車に乗って会いに行くという物語なんですね。まあ遠野くんは東京に住んでいて、あかりちゃんは栃木に引っ越してしまってというところで、すごく雪の降りの中電車で行くっていう物語なんですけれども、なんか銀河鉄道の夜で、まあ あの物語はジョバンニとカンパネルラは別れてしまうわけなんですけれども、その別れてしまった塔の国にとってのカンパネルラ、あかりちゃんに電車に乗って会いに行く物語なのかなっていうふうに感じたんですよね。そのとっても仲のいい子で、まあ、結果会えるんですけども、会えるけれども、まあ、中学生だし、まあ山小屋で一夜明かすんですけども、まあ何もないですよ。それで帰るんですね、遠野くんは。で最後にあかりちゃんが、遠野くん君は大丈夫だよっていう言葉を残して別れるんですけれども、なんかそれがそうジョバンニに当てたカンパネルラの言葉っぽいなとか思ってしまったんですね。でその次の高校生時代のお話なんですけれども、それはまあずっとずっと遠野くんはあかりちゃんのことを思い続けるんですよ。でもまあ会えないんですよね。遠野くんは鹿児島に行ってしまったんですよ、大学受験、あ高校受験で。で全然栃木と鹿児島で会えない距離の中、やっぱりあかりちゃんを思い続ける。でその中、妄想するわけですよ、あかりちゃんと一緒にいる自分を。その中で君とならまあどんな暗闇でも二人ならずっと一緒だよ的なことをつぶやくんですよ。その時も銀河が映るんですよ。だからそのカンパネルラと別れてしまったジョバンニの、ジョバンニがカンパネルラを思う気持ちを投影してるのかなっていうふうにも思ったんですよね。ちょっと深読みしすぎかもしれないんですけれども、そして最後の、大人になってからの遠野くんの物語なんですけれども、これはそのジョバンニが大人になった、カンパネルラと別れて大人になったっていう風に重ねて見てしまったんですね。まあそのまあもちろんこの物語の中ではカンパネルラとして僕の中でカンパネルラの位置づけはあかりちゃんっていう女の子なので、当然って言ったら変ですけど、そこの2人は恋愛の関係になってたりするわけなんですよ。そのあかりちゃんをずっと思うがあまりにちゃんとした恋愛をできないで前に進めない遠野くん、だからもしかしたらジョバンニもまあわからないですけど、そういうもしもの物語もあるのかなっていう、ジョバンニがカンパネルラのことを思い前に進めないっていう。けれどもこの秒速 5cm の中だとあかりちゃんはね、その別の相手と結婚をするんですよ、結婚してしまうんですよ。まあそれ遠野くんを知ることはないんですけれども、まあそれでも映画の見せ方としては最後遠野くんは前に進めるのかなっていう見せ方に感じたんですね。そうなので、なんかきっと新海誠監督は宮沢賢治さんのこと、そして銀河鉄道の夜がすごく好きなのかなと。その遠野くんが高校時代の話の中で宇宙船種子島、鹿児島なのでそこがロケットを上げるっていう話も出たりするので、宇宙とか、銀河鉄道の夜とか好きなのかなとか思いながら見た作品でした。まあ見たことある方も見たことない方もちょっと僕の話を頭に踏まえてこの作品を見るとまた違った見方で見れるのかなと思います。はい、以上、新海誠監督秒速 5cm を紹介した映画のコーナーでした。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、トモオ、潮祭。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、トモオ、潮祭。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、エンディングです。水戸さん、そしてゆうくん、がわくん、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
じゃあこの時間を利用して、お笑いライブの方の告知をお願いします。
はい、お笑いライブ笑いの劇場ボリューム2、
はい、
2018年5月26日土曜日、会場がつくばカピオ、
はい、
開演が13時30分からです。はい、チケットが前売り2000円、当日2500円、割引がいろいろありまして、ゲラ笑い上5割マイナス300円、こちらが自己申告制ですね。はい、で、学生が無料、あと小学生までのお子様1名につき保護者様が1名無料となっております。
はい、
こちらはですね、笑いの劇場で検索していただいたらホームページが出てきますので、そちらから、はい、チケットのご予約をお願いいたします。
はい、この前回も言ったけど、やっぱりこのゲラ笑い上割とか、はい、何笑ってるんですか。
いや、ちょっと気になったんですけれど、この小学生以下のお子様1人に限り保護者1名無料、これ妊婦さんとかはどうなるんですかね。
妊婦さんはいいですよ。小学生までのお子様なので、はい、もうそうですね、ありでこのように存在してますからね。
生まれつくのお子様に健全な笑いを、
はい、そうですね。だからお腹の中に双子がいますっていう場合は2名、2名まで、はい、無料でいいです。
すごい、
でも分かってればね、三つ子です、四つ子です、で自己申告ですけどね、これも。
ゆるいな。
ゆるい、結構ゆるいんで大丈夫です。
ゆるいな。もうこれ本当格安でこれだけの芸人さんのライブを見られるっていうことで、はい、かなりお得な感じかなと思うんですけども。
そうです ね、本当に出演者たくさんいますので、
本当にこのチラシを見た感じでも、後でというか、ホームページの方に、はい、番組ページの方にこちらのチラシの画像も上げておきますので、それで確認していただけたらなと思うんですけれども、はい、本当東京の芸人さんもたくさんだし、
そうですね、
地元の劇団とか
もたくさん、落語家さんもいらっしゃいますし、
あ、そうなんですか。
そうです、この三振亭ど真ん中さんとか、
はい、
あとはその戦隊が浦氏さんとか、
すごい気になるなこれ。
あとはまあ劇団の方々が、はい、コンビを組んで漫才だったりコントだったり、
はい、
あとは大道芸人さんとかパフォーマーの方もいらっしゃいますので、はい、もう本当に盛りだくさんとなってます。
盛りだくさんです。本当に小さなお子さんからおじいちゃんおばあちゃんまで、
そうですね、
幅広い世代の方が楽しんでいただける内容になってるのかなという印象ですね。はい、はい、ぜひぜひ5月26日は、ご家族で、妊婦の方も、
はい
はい、
皆さんで
割引もありますので、はい、つくばカピオへどうぞどうぞお越しください。
はい、
よろしくお願いします。はい、ゆうくんがくん、言い残したことある？大丈夫？
いや、特にはない。
このまま、いっちゃうよ。
いや、OK だぞ。いっちゃう。
じゃあ、ちょっと、やることやるね。黙って聞いてね。はい。番組では、皆様からのコメントや、いいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にある、メッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて、番組公式ツインター、番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。はい、では、いいエンディングの挨拶言っちゃうけど、本当言い残したことない？
ワン
ニャ
ー。はい、じゃあ本当お三方、2回 に引き続きありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ最後に3人でまたお別れの挨拶をしてお別れしましょうかね。
はい、
じゃあ、
は
い、いきますよ。せーの、おもむくままに。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。